こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。はい、以前ね、年末年始結構バタバタして忙しかったり、まあ、あと体調崩したりしてね、大変でしたっていう話させてもらったと思うんですけど、まあ、言うてね、もう2月も終わりそうやと、終盤にね、なってきたということで、まあだから今年ももう2ヶ月がね、経とうとするわけですよね。まあさすがに、まあバタバタっていうのはもう落ち着きましたし、で、我が家もね、昨年からいろいろ放送してたように、まあ妊活ね、を、お休みしようということで、まあ割とこうお休み期間っていうか、昨年がね、ちょっと大変すぎたんで、今年はちょっとゆっくりね、いろいろ、見つめ直そうよと。いうことで、まあ、妊活も期限をね、その明確に決めず、お休みして心と体を休めるっていうのと、まあ、あと YouTube とかね、そういう動画撮影とかも、まあ、割とこう、お休みしながら、まあ、やれる範囲でね、こう、ゆっくりゆっくりやってこうよっていうような感じの、年始のね、スタートになりました。だからまあ、割と、そうやな、1月のほんまに、中旬ぐらいまでは忙しかったんですけど、まあ、そっからは割とお仕事関係も落ち着かして、で、まあ株とかね、そういう投資系のまあ勉強を、改めてしっかりね、取り組んで、ほんでまあ近所を外食したりとかね、ささやかな楽しみではあるんですけど、外にちょっと食べに行ったりとか、まあプチお出かけしてみたりとか、まあそんなね、穏やかな日々をね、過ごしてます。でね、先日、柿をね、食べました。オイスター。楽天市場でね、いつも買ってるとこがあるんですけど、カンカン焼きっていう、こう、缶の中に、オイスター、柿がね、もうワンサカ詰め込まれてて、自宅で、まあ、簡単にね、調理して食べれるみたいな、そういう商品があって、かれこれね、もう4回目の注文になるんですけど、まあ実家とかにね、送ったやつも含めて4回目の注文で、まあまたね、リピしました。ほんまはね、なんか伊勢志摩まで旅行して、ほんで柿小屋で柿食べ放題食べようかって去年したんですけどね。まあ言ったんですけど、まあまた旅行でね、結構その移動もせなあかんし、で、まあ泊まりになったりとか、で柿小屋行くのもやっぱちょっと海沿いまでね、結構こうアクセス大変やったりとかもするんで、まあ今年はそやなあ、もうカンカン焼きでいいかってことでカンカン焼き頼みました。でもやっぱ美味しいんですよね。安定の美味しさでした。これね、柿好きの人にはね、めちゃくちゃおすすめなんでね、ぜひちょっと試してみてください。この放送の説明欄にね、リンク貼ってます。あと僕らが最初に注文した時の動画ね、撮ってるので、その動画も、一応リンクを残しておきます。もう3年前とかなんですけどね、初めてカンカン焼き、そのカンカン焼きもこのショップのね、カンカン焼きです。伊勢鳥羽島特産横丁っていうね、楽天市場で買えるショップでいつも買ってるんですけど、いや、これがね、いいんですよ。だから伊勢の柿ね、新鮮な柿を詰め込んで、まあ送ってくれるわけなんですけど、まあすごいね、鮮度いいし、プリプリなんですよ。あのね、その辺の、観光地とかで、下手に柿のなんか焼き柿とか買うよりも、よっぽど美味しい柿を届けてくれます。その辺の観光地って言うとちょっと怒られますけど。いや、でも例えばその、伊勢鳥羽、とかね、伊勢とか行って、その柿とか多分売ってると思うんですけど、なんか伊勢の、なんか、お土産物通りとかね、まあそれこそなんかおかげ横丁とかにも柿売ってる店とかあると思うんですけどね。だからそういうところで柿買う、食べるよりも多分美味しいかなっていう、その柿小屋とか、ああいうガチ系の柿と同じような味が割とするので、おすすめですね。まあ本場の柿小屋で食べてるのに、まあ、並ぶ。まあ、かき小屋で食べる方がもちろん空一番美味しいんですけど、まあ、それの次にね、うまいぐらいの満足感はあるんで、プリプリでね、美味しくて、なんか変な臭みとかもないし、かきね、すごい美味しいです。これね、カンカン焼きっていう名前の通り、缶ごと届くんですよね。缶の中にかきがバーって詰め込まれて届くんですけど、じゃあ届いたらどうしたらいいかっていうと、もうそのね、缶の中に、まあお水とかお酒とか少量ちょろっと入れて、あとは蓋して10分から15分ぐらい、まあ弱火から中火の間ぐらいでね、蒸す。 ともう完成なんですよ。だから蒸し柿ですね、蒸し柿で、そのまま食べても美味しいし、おすすめはレモンかけたりとか、もうレモンかけるぐらいで十分かなと思います。結構なんか牡蠣のね味がしっかりしてるんで、で、我が家はそれに、春鹿っていうね奈良の地酒があるんですけど、美味しいね、辛口で、あのすっきり飲めるんですけど、旨味もしっかりある、あの春鹿っていう地酒がありましてそれを、調達して、春鹿の地酒とカンカン焼きで牡蠣パーティーをささやかに楽しみましたっていう、そんな日々を、日々をっていうか、そんなことは毎日してないですけど、あのたまにはね、そういうことしたりとか、おうち時間楽しんだりとか、まあ、外食したりとか、うん、まあそんなことをね、ささやかに楽しみながら穏やかに暮らしておりますというような感じです。まあ、あのとにかくね、カンカン焼きおすすめなので、あの別にこれあの企業案件とかではないんですけども、普通にね、あの自腹で4回リピしてるぐらい、あの好きなあのカンカン焼きなんで、あのぜひ食べてください。牡蠣好きの人はねきっと満足するはず。はい、という何のコーナーやったかわかんないですけど、まあ牡蠣食べました、牡蠣食べました、美味しかったですっていう近況報告かな。はい、まあそんなね日々を過ごしてますっていう気になる方はあの商品もねチェックしてみてください。さあ、というわけで、今回のねレターご紹介したいと思います。まず最初の方、匿名さんですね。こんにちは。こんにちは。初めてメールを送らせていただきます。いつも楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。早速ですが、転職についてのご相談です。私は30歳男性です。ある会社から出向に来ないかと誘われています。仕事をいただいている元請けの会社の一つです。そしてやっていけそうならそのまま入社しないかと。その会社はそこそこ大きいところで、給料等の待遇面で見れば今の会社より良くなるとは思いますが、その分仕事量、残業や責任が増えます。通勤時間も1時間以上かかります。サラリーマンが安泰とは言えませんが、今の小さい会社に勤め続けるよりは大手に入った方が安泰です。ですがサラリーマンとして終わりたくないのです。大家業や株式投資などにも挑戦したいと思い、30代のうちにそれらの収入で暮らしていけるようになりたいのです。それをするには種銭が必要で、大手に行けば稼げるが時間がない。今の会社は給料は高くないが休みが多く、副業に時間を使える。時間かお金かという話になってしまいますが、判断に迷っています。お二人のご意見をお聞きできたらなと思います。読んでいただきありがとうございます。はい、レターありがとうございます。まあ、転職についてっていうことで、今の、中小の会社から大手のねオファーいただいている会社に転職するかどうか、ただし、そもそも独立したいという希望があり、まあ、そういうことも含めるとどうしたらいいのかっていうご相談ですね。うん、まあこの方の言うサラリーマンとして終わりたくないのですっていうのは、まあ大家業ね、不動産投資とか株式投資とかにも挑戦したく、それらの収入で暮らしていきたいって書かれてるので、まあなんか独立して起業したいです、なんか新しいね自分のビジネスしたいです、まあそういう展開もあるんかもしれないですけど、そういうビジョンというよりは、まあ給料、働いてサラリーマンのそのサラリーでね、給料で生きていくんじゃなくて、自分でまあなんか稼げたらいいみたいな、そういうイメージなんでしょうね。まあだからファイヤーって感じかな。ファイヤーとかセミリタイヤとかアーリーリタイヤとか言いますよね。リタイヤしたいって感じなのかな、早めにね。うん、まあ僕らもね、その株式投資とか不動産投資をやってる端くれとしてあのそういう観点でもね、何かこうご意見というか、できればなと思うんですけど、そうですね、まず今何されてるかっていうのは気になりましたかね。その30代のうちにその株式投資とか不動産投資で生きていきたい、まあ要するに仕事退職してねリタイアしたいって思われてるわけなんですけど、具体的な行動ってしてますかね。例えばなんか、大家業したいんやったら大家業の勉強してるとか、物件見に行ってるとか、 株式投資するんやったら株式投資のなんか勉強してるとか、あとなんかこう実際トレードね、その本格的じゃないかもしれないけどトレードできる範囲で始めてるとか、何かそういう、今のお仕事の環境で時間がある、副業できる時間と余裕がまだ取れるから、その時間でやってることあるんですよということであれば、まあその時間とかやっぱしんどいんでね、副業も大変じゃないですか、労力もかかるし、その環境を捨てて、まあ大手の給料アップするところに転職するのはまあどうなのかなっていう、その難しいなとは思うんですけど、もしね今何もやってないよと、希望だけはあるけど特になんか物件も見に行ってないし本も読んでないし、なんかこう特別副業のために今これしてますっていうのがないよというのであれば、今転職しちゃっても一つありなのかなっていうのは正直なところ思いましたかね。まあどっちを取るかっていうところはあるんですけどね、その株式投資とか不動産投資とかその副業とかね、そういうものを頑張るのも一つやし、ただまあ本業とかがあるわけで、その本業をしっかり頑張ってそこでお給料を稼ぐっていうのもまあ一つの道やしね、あとはその仕事頑張ってまず自分のまあビジネスとしてのスキルアップとかキャリアアップをするっていうのも自分への投資でね、生涯のその年収とかを高めてくれる、あるいは何かあった時も生きていける自分の力をねつける手段でもあるので、30歳でその元請けのね大きい会社から出向来ないかって誘われて、まあそれはオファーですよね、オファーいただいてってことで、まあ一番だから30歳これからじゃないですか、これからの稼ぎ時のこの年代でオファーいただいたってことは、そういう期待もねされてるっていうことやと思うし、それも一つチャンスやと思うんですよね。だからそのチャンスを生かして、まあ転職してみるっていうのもいいのかな。今その副業とかを具体的になんかやってるとかね、もう転職しちゃうとそんな今までやってきた時間がもう取れないね、やめなあかんとかね、そうなるのでないのであれば、いいんちゃうかなとは思いましたけどね。あと不動産投資ねやりたいのであれば、大手企業に勤めるっていうのはねめちゃくちゃいいと思いますよ。やっぱこう融資受けたいじゃないですか、銀行とかからお金を借りて、そのお金でお家買ったりとかアパート買ったりとかねしたいっていうか、そうした方がまあいろんなね手段というか、不動産投資もいろんな方法とかね手法あるんですけど、まあ一般的にはやっぱり融資を受けてそのお金で物件買って、で返済して資産増やしてっていうのが王道なんで、ってなった時に銀行からお金を借りたいとすると、やっぱり本業で収入が結構ありますよ、高収入ですよとか、勤めてる会社が大手企業ですよっていう方がやっぱ銀行からお金借りやすいし、金利も低くね借りやすいので、まあサラリーマン大家さんを目指すのがいいのかなって思いましたけどね、不動産投資とか興味あるのであれば。なんか独立してとかね、まあ独立はまだ考えていらっしゃらないと思いますけど、っていうよりはよりこう安定した大企業で高収入のステータスのまんま、銀行から副業大家さんとしてまあローンを借りる、でそれで、自分のね新しい、まあ、お家なのかアパートなのか買って、それで大家さんをスタートする、で大家さんしながらも会社勤めはねしばらく継続して、やっぱそっちの本業収入あってこそなんで、まあそうしてゆっくりゆっくりこうリタイアを目指していく、ファイヤーを目指していくっていう感じでもいいのかなと思いましたけどね。そのためにまあその転職してもいいと思うし、残ってもまあいいとは思うんですけどね。だから結局どうしたらいいんや。まあ、ご自身でね、決めていただくのがもう一番なんですけどね。まあ、こんなこと言うと元も子もないですが。だから考えを整理すると、だからまあ、副業をね、したい、独立したい、サラリーマン辞めたい、ファイヤーしたいっていうのはまあいいと思います。ただ、今何か直近でこれ取り組んでるよ、具体的にこれしたいよ、してますよとかね、ないのであれば、まあこの30代という一番キャリアアップの時期 に、まあ、そういうオファーが来てるのであれば挑戦する、給料アップする、まあ、大手の企業に転職する、スキルアップするっていうのは、うん、結構ありじゃないかなっていう印象は受けました、うん、で副業もやりたいなっていうのと実際やるのとは全然別物なんで、サラリーマンの、ね、方の、まあ、僕の統計で言うと半分以上というか半分どころじゃなくて6割7割、え、もうちょっといるかな、あ、まあ、それは言い過ぎかな、まあ、わかんないですけど、まあ、割と独立志向というかね、いつか辞めたいなとかね、ファイヤーしたいなとかいうことを思ってる人は多分めちゃくちゃ多いと思うんですけど、実際やらない人の方が大半なんですよね。じゃあご自身はどうなんかと、やりたいなと思いつつもこの会社でね、あのしっかり、誠実にね働いてお給料もらって安泰のね、まあある意味安泰の生活を送っていくので、まあ幸せねだよねっていう感じで落ち着くのか、それともいやいや実際ね僕はほんまにファイアするんやと、そのために頑張るんやって思ってやるのかっていう違い、これは結構大きいので、ほんまにどうしたいんですかっていうのは改めて気になったかな。でほんまにファイアしたいよと、不動産投資とか株式投資とかね、そういうもんでやっていきたいよって思うのであれば、なおさらもしかしたら今の段階では転職して収入アップして大手企業勤めて、でその稼いだお金と獲得したその大企業に勤めてますっていうステータスを生かして銀行から融資受けて不動産投資着手したりとかするのがなんだかんだいいんじゃないかっていうような印象も受けました。ただ時間がないっていうね懸念はあるかもしれないですけど、それは頑張るっていうそれぐらいの覚悟というか根性を見せて取り組まないと、30代のうちにその不動産投資と株式投資だけで生きていきますよ、もうあとはね今まで勤めてきた退職金運用してやりますよっていうレベルに持っていくのは結構大変かなっていう気もしましたね。まあ、かなり悩ましいかと思いますが頑張ってください、応援してます。では続いてのレターです。こんにちは、いつも楽しく聞いています。早速ですがご相談があります。職場に美人で愛嬌のある人と私の2人が女性なのですが、男性の対応が違いすぎて落ち込みます。飲み会もその人だけ誘われているのを目の前で見てると何とも言えない気持ちになります。本当に自己肯定感底辺です。その人は周りに好かれていると自信があるから余計愛想よく振る舞えるんだと思いますが、私は嫉妬心や自信のなさからそのように振る舞えません。彼女の近くにいるとこのように不意に傷つくことがあるので仕事上の会話しかしていません。彼女は実家暮らしで家族仲良さそうだし彼氏もいて、私にないものをたくさん持っています。私は会話のない両親の元で育って、今は家を出て一人暮らし、彼氏もいなければ地元を離れたので友達も今住んでいる地域にはいません。実家では親の顔色を伺いながら過ごしてきましたが、明るい家庭で育っていれば愛嬌のある性格になれたのかなと思ったりします。比べてはいけないと分かっていても一番近い同性なのでどうしても比べては落ち込んでしまいます。この気持ちをどうしたら前向きに考えられるでしょうか。はい、ご相談ありがとうございます。この書かれてる内容はね、あのすごく暗いというか悩まれてる内容を書かれてるんですが、あのレター読んでね結構希望が見えましたね。僕は、あ、大丈夫やなって、うん、思いました。なんでかっていうと、ご自身でも分かってらっしゃるからなんですよね。なんかね、こういう感じのご相談受けることもあるんですけど、なんかね、2パターンあります。一つは、まあ、こういうね、人がいて、この人おかしいですよね、とか、まあ、あるいは今回のレターやと、まあ、愛嬌のあるね、職場に美人の同僚がいて、なんか、この人どうなんですかね、みたいな。話とか、あるいはそんな人ね、美人の方ばっかりに、気使う男性ってどうなんですかねっていうようなご相談内容が一つと、あるいはこれが今回のレター、まあこういうね状況があってすごく落ち込んでるんですけど、どうしたら自分のね気持ちを前向きに考えられるでしょうかっていうようなご相談、これがまあもう一つのパターンで、うん、やっぱね前者の こんな人がいてこの人どうしましょうとかね、こんな人がいて信じられないんですけどみたいな感じやとやっぱしんどいですよね。だって変わらないから人ってね。この場合やとじゃあその同僚のね美人の、愛嬌のある人が美人じゃなくなったら解決すんのかとかね、愛嬌なくてとかもう不幸になればね、自分の気持ちがスッキリするのかというとそういう問題じゃないじゃないですか。あるいは男性もね、もうそんな美人の方ばっかりいかんといてとか言って言うわけにもいかんしね。じゃあそうなったからといって解決するわけでもないし、まずそうならないですしね。今の状況を自分以外のことって変えられないんで、変えられるのは自分の気持ちだけなんでね。っていう意味で言うと、それをねご自身でももう感じていらっしゃるっていうのがまず、希望が見えるところやなって思ったんですよ。でしかもすごいなって思ったのが、もうご自身のねレターの中で結構もう答えを書かれてると思うんですよね。その親のね親御さんとの関係について書かれてるんですが、実家では親の顔色を伺いながら過ごしてきましたが、明るい家庭で育っていれば愛嬌のある性格になれたのかなと思ったりしますと書かれていて、まあその通りだと思います。やっぱなんかいろんなね人間の悩みとか性格のね悩みみたいな、こう他人との関わりの中で生きづらさを感じる時って割と幼少の頃の家庭環境とか親との関係性が原因になってるケースってめちゃくちゃ多いんですよ。ってことを考えると、今回のご相談者さんのケースも、親の顔色を伺いながら過ごしてたってことは、多分親から常に認められて愛されて無条件の愛をね受けて育ってきたわけじゃなくて、常に怒られないようにとかね、ああしなさいこうしなさいとか結構抑圧されたりとかっていう環境で育ってきたのかなっていうのも思うんですよね。で親自身も親同士がね仲良くなかったりもして喧嘩とかも多かったりとか、まあギスギスした家庭でね、もし育ってきたのであれば、多分そういうね顔色伺っていい子でいないととか、こんなこと言ったら怒られるかなとか、どうして私を愛してくれないのとかね、そういう気持ちを抱えて育ってきたのかもしれないですよね。で大事なのはこれはね、そのご相談者さん本人の責任ではないですよ。もうだってどうしようもないからね、子供の頃って弱い立場じゃないですか。親も選べない、家庭も選べないね、とにかく親から愛される認めてもらうっていうことを、まあ、望んでる子供なんですけど、それが叶えられないっていうその苦しさ、まあこれはどうしようもなかったかなって思うし、じゃあ親が悪い、それは親が悪いんですよ。まあ、はっきり言うと親が悪いんですけど、親自身も問題を抱えてたんでしょうね。その子供のことを無条件に愛するとか認めてあげるっていうことができない何か問題を抱えてたんやろうなって思うし、だからまあどうしたらいいかっていうと、まず自覚するのは大事ですよね。気づくことですよね。自分がまあこうやった、で親からね愛されなかった、愛してほしかった、認めてほしかったっていう気持ちに気づくこと、そして親自身も問題抱えてて、親自身も心がまあ未発達で人を愛せないような人やったんやと、もう認めること。まだねやっぱり親に愛してほしいとか、親に見てほしい、自分のこと見てほしいとかいう気持ちとか、まあ、あるいは依存のね心って言ってもいいのかもしれないですけど、そういう気持ちがねまだ終わりだとは思うんですよ。でそういう気持ちをね、まあ、徐々に徐々に断ち切って手放していくっていうのが、このなんかこう嫉妬心をね感じたりとかすることから離れられる第一歩にねなっていくのかなとは思ったりしました。今まで甘えられなかったですからね、子供の時って親に甘えたいじゃないですか。で甘えたいけど甘えられなかった、で無条件のね愛を受けられなかったってすると、なんかこう母親的な存在を周りの人に対しても求めちゃったりするんですよ。友達とか同僚とか、 まあ、周りの職場のね、人でもそうです。恋人でもそうです。こう母親的な、いつでも私のことを認めてくれるはずやとか、私のことを一番大事に考えて、常に考えてくれるはずやみたいな。で、親子関係やったらそれは成り立つと思うんですよ。特にちっちゃい子供と、ね、親、まあ、お母さんとかお父さん、もう子供が全てじゃないですか。でも社会に出たらというか大人になったらそんなことありえないですよね。みんなが自分のために尽くしてくれるなんてありえないじゃないですか。むしろ人のために尽くしてなんぼというか、まあそれがこう人間社会ですよね。いつも私のことをみんな見守ってくれてて、私がこうしたいって言ったらそうしてくれるっていうのは、うん、だからまあそういう関係は親子だけなんですよね。でもそれを家庭でね、経験してこないと、日常生活とか大人になってもそういうね、母親的な、あるいは父親的なって言ってもいいですけど、存在を外に求めてしまう。だから飲み会もあの人だけ誘われてる。なんで私は誘ってもらえないの？何々してくれないの？私にこれしてくれないの？あれしてくれないの？もっと大切にしてほしい。私のことをもっと見てほしいっていう。っていうね、考えにつながっていったりも。するのかなと思いました。まあ結構ね、ちょっといろいろ、はっきりお伝えしすぎたところがあるかと思うんですが、多分ご自身でね、自覚されてるなという前提で、ちょっと突っ込んで考えを話してみました。まあね、そんなことないよとかあるのかもしれないですけど、まあ僕自身ね、レター読んで、やっぱ家庭環境とか親子関係に、そのヒントがあるんじゃないかなって考えたのでね、お話ししてみました。まあ、この手のね話はね、アダルトチルドレンっていう言葉で結構語られてたりします。アダルトチルドレン、なんかチルドレンっていう言葉ついてるんで、なんか嫌やなって思われるかもしれないですけどね、あなたアダルトチルドレンかもしれませんよって言われたらなんか嫌やなって、そんなことないよって思われるかもしれないですけど、決してね、なんか幼い人みたいな、そんな感じの言葉ではないです。っていうかもう、今までのその育ってきた家庭環境とかね、そういうものが影響してたりするんで、もう自分ではどうしようもなかった話なんでね。うん、だから決してね、こう、悪い意味ではね、捉えないでほしいなって、思ってるんですけど、アダルトチルドレンっていう言葉は結構キーワードになる可能性がね、あるなと思ってるので、ぜひ、調べてみたり、あと本をね、読んでみたりとかしてみたら、結構、当てはまるなとか、あ、こう考えたら楽になるかもとかね、こうしてみようかなっていう、こう、気づきとかがあるかもしれません。ぜひね、一度調べてみてください。応援してます。幸せになってください。はい、というわけで今回の放送は以上ですね。レターね、年末年始いろいろお休み2週間ぐらいね、お休みしてた分レターがちょっと溜まり気味だったんですけど、それもね、割と、追いついてきましたので、新しいレターも積極的に募集してます。ご質問ね、聞きたいこととかでもいいですし、ご相談、ご自身のご相談でも大丈夫ですし、まあ、あるいはメッセージとかね、その放送を聞いて感じたこととか、アドバイスとかね、そんなものでも大丈夫ですので、何かね、ありましたらお気軽にレターお寄せいただければと思います。はい、というわけで、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。